とにかく
合う
ストロングゼロ
プラス
飲みたい
エイヤ
ー。まあ結構なんかやっぱいろいろ知識がついてくるとね、いろんなニュースとかの裏もね、ちょっと気になっちゃったりとかね。
うん。
あの、全然話変わるけど、ほら、なんか、
うんうん、
あの、ニュースでさ、あの、東京オリンピックのマラソンの開催地がさ、東京から札幌になんか変わったみたいな話あるじゃん。
うんうん。
だからあれをさ、まあ別にあの、選手とかの立場に立てばさ、
うん、
あの、それはね、暑いより涼しい方がいいから、まあまあいい、ね、妥当な判断かなと思ったりするけどさ、な結構その、ね、東京に何も言わずにね、決めちゃったりしてるってところになんかその裏があるんじゃないかとかさ、ちょっと、
そう。
ね。
確かに。考えてしまうよね。
なんかあの、小池百合子とあの、なんだ、JOC のあの、森元総理なんかは、あまりなんか良くないらしいからさ。なんか仕返ししたんじゃないかみたいなとか、森総理が。とかさ、なんか、自分たちの知らないところでなんかその、何かの力が働いてね、決まってくみたいな、そういうのとかって結構あると思うからさ。特にそのなんか政治みたいなところね、ところには、結構ちょっとやっぱりあのなんかあるんじゃないかってちょっと思ったりとか しちゃうね。なんか最近
この前ね、
うん、
まさにその要はメディアの話に関して、
うん、
あのかの有名な N 国のさ、立花さんがわかりやすく説明してたんだけど、
はいはい、
立花さんがね、
うん、
既存のその、例えば NHK みたいなマスメディアに対して何を怒ってるか、
うん、
何について怒ってるのかっていうのを分かりやすく説明してくれたその動画があってさ、
お
俺は本当に理解しやすいんだ、
うん。
何が理解しやすいかっていうと、なぜね、まあその立花さんが、
うん、
怒ってるかっていうのは、マスメディアの情報ってのは一方通行なんだって。
うん。
すべてが編集されて、すべて台本通りで。
ああ。
全部一方で、まあ、生放送じゃない限りは全部情報は一方通行なんで。
うん。
おまけに、あの、マスメディアっていうのは有限なんだって、情報が。
おう。
限られた枠があって、うん、その枠の中で限られた情報しか発信できないんだって。
うん。
それに対してインターネットっていうのは無限なんだって。
うん。
誰がどのタイミングでどう動画を流そうが、その人の自由だし、24時間動画流そうが、
うん、
1時間動画流そうが、その人の自由だ。
うん。
だから、有限ではなくて無限なんだって。
うん。
で、その、立花さんが、いろいろほら、マツコデラックスとかさ。
ああ。
いろんなそのマスメディアの人に噛みついたりとかしてんじゃん。
はいはい。
でもなぜかっていうと、自分たちの都合のいい情報を一方的に流して、
うん。
それに対して反論させないんだって。それが許せないんだって。
ああ。
だから、立花さんは生放送とか、もしくは YouTube みたいなのを使って、討論したいんだって。
うん、討論、
うん。
うん。
だから、マツコデラックスの事件で言えば、
うん、
マツコデラックスが N 国みたいな人は気持ち悪いと。正体がわかんないし、
うんうん。
って言うんだったら、その根拠を言ってほしいんだって。で、討論しましょうよ。お互い言いたいこと言いましょうよって。
うん。
だけど、要は、なぜそういうのを今のメディアの人たちはしないかっていうと、
うん、
例えばその NHK とかもそうだけど、
うん、
要はもうそういう集団なわけよ。つまり自分たちの決められた台本の上でしかできないわけ。
うん、
だ自分たちのその勝手な判断で物を言えないわけよ。
うん。
なぜかっていうと、そういったメディアの最もわかりやすい収入源っていうのは、
スポンサーみたい
なところの、
スポンサーか。
スポンサーがいないと成り立たないから。
うん。
だから、スポンサーの機嫌を損ねることとか、スポンサーにとって何か不利益があることってのは一切言えないわけ。
うん。
だから自分たちで勝手に勝手にできないわけよ。
うん。
だから討論なんかできないの、はっきり言って。
ああ。
だから、立花さん曰く、マスメディアってのは全て一方通行なの。
うん。
だそれが、要は、単なる洗脳
うん。
に過ぎないわけ。だからもう、まあ結論付けたけど、まあ、今までのメディアっていうのは全て洗脳。
うんうんうんうん。
例えばさっき言った、その、流行りもそうだよね。企業側、スポンサー側がこれを流行らせてほしいっていうから、うん、その象徴である芸能人とか、有名な人がテレビ番組で紹介したりとか、身につけたり食べたりすることで、まあ、それが流行るわけ。
うんうん。
だそれも正当な洗脳なんだよ。
いや、ほんとね、ちょっとそのね、話が大きくなっちゃうかもしれないけど、
うんうん、
すごいその洗脳ってところに、やっぱ最近はすごいちょっと、かなり興味を持ってさ、
うん、
やっぱほら、リュウクが教えてくれた、ほら、そのスポンサー、
うん
うん、で、そういうのを取り仕切ってる、ほら、電通があるじゃん。
うん、スポンサー、
うん、あ、そうそう、スポンサーがいて、で、そのスポンサーを取り仕切って電通がいるじゃん。で、電通ってもともとほら、リュウカ言ってくれたみたいにさ、なんだ、第二次世界大戦の時に、日本のさ、資金調達のために中国でアヘンを売って、で、そのアヘンを売りまくってた人が、作ったさ、会社が、後のその電通とさ、共同通信っていうほら、ニュースを配信する会社になったっていう経緯だけを聞くとさ、やっぱりなんていうの、その、もうなんていうの、その、もろ、ね、そのメディアを使って何かしようみたいなさ、裏を感じちゃうよね、もうね、その時点で。
いや、本当だよ。だから、まあ言い過ぎかもしんないけど、
うん、
まあ、電通を使ったね、プロパガンダだと思ってるよ、俺は。その洗脳っていう意味では。
うん、
例えばほら、原発の話なんて、もう最たるものでさ、
うん、
あ、もう原発は絶対必要だみたいな風に言うじゃん。
うん、
原発が稼働しなければ、今のね、その電力を確保することもできないし、
うんうん、
でもさ、実際さ、最近のさ、ニュースでも話題になったけどさ、
うん、
何やってるかっていうとさ、うん、要は原発を使って、要は国の金を使って、
うん、
なんていうの、キックバックでさ、お金を受け取ってたわけじゃん、電力会社が、
うんうん、
新しいそのほら原発のシステムを作るため、稼働させるためにさ。
うんうん、
結局本当に原発が必要かどうかなんて分かんなくて、
うん、
でもうちらはそういうふうに洗脳されてるんだ。原発は絶対必要なものだ。
そうで、かつその原発に関係するその利権みたいなね、
うん、
ところとかね、
俺もね、そのすごいそういうところ、まあ原発プロパガンダっていうふうに言われてるらしいんだけどさ、
そうで、しかもそのやっぱりさ、あれなんだよね、その電通の、もともとその作った人のさ、まあ、リュウ君も言ってたけど、
うん、
その人の上にいた人が、
うん、
岸信介ってさ、うん、今の安倍総理のおじいさん、なわけじゃない。だから、
怪物って言われた人だよね。
そう。で、あと、もう一人いてさ、
うん、
吉田茂 で、あの、日本の戦後の、ね、最初の、まあ、総理大臣。で、で、吉田茂の孫ってさ、麻生総理じゃん。
そうそうそう。
あ、麻生元総理で、今の財務大臣でしょ。
だから、あれだよね、よくさ、揶揄されてるけどさ、
うん、
あの、安倍総理とさ、仲良く喋ってるシーンとか見るとさ、
うん、
だから本当にこう、ゾッとするね。
そう、だから、そう、何が言いたいかっていうと、今のその政治と、
うん、
メディア、
うん、
でもう結びついてて、
うん、
やっぱ今のその政治にさ、うん、あの、都合が悪いのは多分メディアに出てこないんだよね、おそらく。
そうそうそうそう。
だから、出てこないってことはうちらも知らないわけで、
うん、
その時点でその情報がさ、もうすでに、ね、編集されてるというか、だから、ある情報しか、あの、受け取れないっていうのは、まあ、洗脳だよね、ある意味ね。
うん、
だから、あの、山本太郎とかさ、
うん、
犬国とかさ、もうほとんど、あの、選挙の時とかは、放送されないじゃない。
うん。面白いぐらいにあれだよね。
うん。
だから、この前本当にびっくりしちゃったのが、自分に身近にあったからね、よくわかったんだけど、つい先日ですね、あの、埼玉県の参議院の補欠選挙があったんだよね。で、もう最低のさ、あの、投票率 20% だったんだけど。でね、それがね、本当にね、わかりやすい、その、仕組みっていうか仕組まれててさ。
うん。
まあ、あの、要は、立花さんを当選させないやり方って簡単で、
うん。
あの、投票率下げればいいんだよ。
ああ。
だって投票率下げればそれだけあの組織票って言って要はおじいちゃんおばあちゃんは立花さんみたいに危ない人よりもやっぱりお堅い人に投票するわけじゃん、
うんうんうん、
だから絶対負けるんだよそんな投票率低ければ、
うん、
で投票率低くするためにはどうすればいいかっていうと若い人たちに選挙参加させないさせないようにしなければいいわけじゃん
はいはいはい
でねびっくりしたのがもうこれは本当にね、声を大事にして言いたいんだけど、埼玉県のホームページ、
うん、ああ、はいはいはいはいはい、はい。
一切告知されてなかったんだよ。やばくない？
それもさ、すごい話だよね。選挙があるのに、それをね、載せないってすごいよね。
そう、だからそういう風にするわけよ。さっきほら、浜岡が言った通りさ、
うん、
要はそれこそまさにほら、要は情報操作なわけ。
うん
完全にだってさ、それ、偏ってるわけじゃん。
うん。
全然、公正な立場にないわけでしょ。
そうそう、うん。
いやー、ひどいなって思った、本当に。
うん、うん。
で、やっぱり事実、自分が埼玉県民だから、
うん、
その投票所に行って感じたのが、
うん。
やっぱりね、年配の方ばっかり。
うん。
若い人なんかいなかったよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
あれじゃあもう、絶対に立花さんは、まあ、そもそもね、以前から、その立花さんは選挙に勝つことが目的じゃないって言ってるから、まあそれはそうなんだけど、まあ出来レースだったなと思って。
だまず話題になって、
うん、
それで興味を持ってもらって、自分のその YouTube を見てもらって、
うん、
あ、この人結構まともなこと言ってるなっていうのを、理解してもらうのが立花さんの戦略だからね。
そうそうそう。
だから別に、勝とうが負けようが、
うん、
結局なんかその、もともとあったその N 国の議席っていうのは減ってないわけだから、
うん、
逆にその、ニュースになって知名度が、まあ、受かろうが落ちようが絶対ニュースになるじゃん。
うん、
だそれで、あの、興味を持ってくれる人が増えれば、立花さん的にはあの、勝ちなんだよ。
そう。だから、まあ他のね、その、カットは立花さんの評価をしているときに、まあ、こういうふうに評価してたんだけど、立花さんのすごいところって、すべてのリスクを、あの、すべて起こり得るリスクを全部許容してるんだよ。その上で自分が成し遂げるために、どんなリスクでも、もう、構わない。方法を取ってるところが、立花さんの凄さなんだよ。
確かになんか手段を選ばない感じあるよね。
そう。手段一切選ばないから。でもすごいのは、 合法的にやってるところ。
ああ。そこがすごい、なんか、賢いよね。
そう。賢いんです、すごく。だから、それは実際に本当にね、さっき話に出てきた通り、YouTube 見ればよくわかる。
うん。
まともだから。全然あれだよ。マスコミが情報発信してるような人と違うから。
そうだよね。で、なんかほら、最近ほら、LINE でも来たけど、なんか NHK がさ、告発かなんかしたじゃん。
したね。
ついに。それこそほんと、ついになんかほんと、立花さんのなんかね、土俵に乗せられちゃったみたいなね。
そうだね。
NHK が。
まあ NHK もさすがにね、うん、ここまで来ると、まあ黙ってるわけにいかないわけじゃん。
うん。
まあ世論が黙ってないわけじゃん。
うん。
だって、ねえ、もう元党首だったわけだし、
うん、
まあ今辞めちゃったけどね。
うん。
そんな人がね、NHK の受信料払わないなんてさ、
うん。
大々的に言って、それをね、何もこう、取り締まらないっていうか黙ってるわけにはやっぱいかないわけで。
うん。
とうとうね、裁判を起こして。
そう。だここで本当立花さんのさ、主張がほらまともであれば、多分ニュースで放映されたりするじゃん。
うん。
そうなると一気にさ、あれなんか、立花さんの方がなんかちょっと、なんかね、なんか一理あるなみたいな風に思ってくると、流れが変わってくるよね、ちょっとね。
いや、そうだと思う。
うん。
だから、まあ見る人が見れば、やっぱり、立花さんって結構革命児なんだよね。
いや、多分そう思うよ。なんかすごい。
うん。
やっぱ、あれだね、その YouTube っていうのを、すごい活用してるよね、なんかね。
うん。そう。
で、誰にもほら、ね、スポンサーもさ、
うん、
いないからさ、もう好きなこと言えるし。
そう。いや、だからまあ、やり方がうまいなぁと思って。
で、あとうまいのはさ、
うん、
ホリエモンとうまくこうなんかさ、繋がったじゃない。
今、コラボしてやってる。
そうそう。それがすごいやっぱさ、若いさ、世代をかなり味方につけてるような気がするんだよね。
今、その、立花さんがやろうとしてるのは、要は、議席を確保することをしたいんだよね。
そうそうそうそう。そう
今、ほら、要は、いろんなね、法律を決める上でも、やっぱりさ、議席がなければ優位に立つことはできないわけじゃん。
うん。
で、自分たちのね、考えてる法案を通すためには、やっぱどうしても議席が必要なんで、
うん、
その議席を確保するために、ホリエモンとか自分みたい、その、立花さんみたいに存在を
売
って、
うん、
要は、とにかくどんな些細な場所でもいいから当選するようにしたいんだよね。
うんうんうん、
で、当選したら、すぐもう辞めるの、政治家は、
うん。
で、自分たちの意思を受け継いだ、
うん、
その他の政治家、自分たちの関係者に席を譲るわけ。
うん、
そういうふうにして、どんどん議席を伸ばそうっていう戦略なんだよね。
それですごいよね、なんかね。
だから、さっき
言った。よく思いついたよ、そんなんね。
そう。だからさっき言った通り、合法なんだよ、それは。
うん。
違法じゃないわけよ。
すごい、それ、なんか、ほんと裏技みたいな感じだよね、なんかね。
そうそう。でも、今までの人も、多分考えることはできたと思うんだよ。
うん。
だけど、何が立花さんは、そこですごいかっていうと、実際にやってるんだよね、それを。
ああ。
だそれは有言実行ってことだよ。
うん。
だそこにやっぱり凄さはあるわけ。
うん。
やっぱり、ね、いくら言ったってさ、自分が実現できなかったらさ、
うん。
そんなんただ夢物語、机上の空論なわけじゃん。
そうだね。
うん。あ、すごいなと思うね。
そう、しかもすごいのがやっぱさ、なんていうの、下手に、立花さんをさ、こう、批判すれば批判するほどさ、既得権益とかメディアが、どんどん立花さんが、なんか、もう、強化されていくみたいなさ。で、一番いいのは多分無視して放映しないことがあるんだけど、どんどん立花さんがさ、そこを刺激していくからさ、取り上げざるを得なくてさ、 で、取り上げると立花さん有名になって、どんどんなんか、支持者が増えていくみたいなね。
何だったっけなぁ。ちょっとど忘れしちゃったんだけど、以前、まあいろんな人とほら、一騎打ちしてるわけじゃないですか。
うん。
立花さん。なんか、なんだっけな、どっかの議員の人とあれだよね、なんか言い争いしてたよね。なんか、ツイッターか何かでさ、
うん、
なんか批判されてさ、
うん、
で、その時はまだ立花さんはさ、その、議員で、
うん、
で、なんか、そのツイッター上で、
うん、
じゃあ実際議論し、また、お得意のなんか、議論しましょうみたいなことに言ったら、無視されたから、
うん、
なんか、わざわざさ、部屋まで訪ねに行ったんだよね、確か。それを YouTube で流したんだよ。
うん、
で、まあ、なんか、あ、そうだ、その前に、
うん、
なんか、その、批判されたことに関して、ちょっと抗議したいから、
うん、
電話で、なんかアポ取ろうとしたんだよ。
うん、
そしたらなんか、その、政治家の、秘書が出てさ、
うん、
で、今なんか、ちょっと、その時千葉の方で大雨があって、
うん、
その対策に追われたんだよね。で、それを言い訳になんかその今、公務中なんで、ちょっとアポ取ることできませんみたいなことを言ったんだよ。
うん、
で、立花さん納得できないから、
うん、
もうその人って同じほら、議員会館の中にいるからさ、
うん、
部屋の番号も知ってるし、直接訪ねに行ったんだね。で、それで、その動画回しながらさ、実際に訪問しに行ったんだよ。で、がこうピンポンしてさ、
うん、
そしたらなんかまたその電話で出てきたその秘書の人がさ、
うん、
出てきてさ、
うん、
で立花ですけどって何々さんいらっしゃいますかって言ったら、
うん、
あ今公務中なんでいませんみたいなことを言うわけ、
うん、
でも実は中にいるの知ってんだよ、
うん、
であと秘書なんだからそのいるかいないかぐらい分かってんでしょみたいなこと言っても黙ってるわけ、
うん、
でそう、痺れを切らして中から出てくるわけよ。
うん、
で、もう、お帰りくださいってさ、第一声で言われるわけよ、立花さん。でも、立花さんもそこで全然ひるまずに、いやいやいや、議論しましょうよ、みたいな。
うん、
そしたら、相手が、いや、今はもう、その、千葉の方の災害の対応に忙しいから、
うん、
公務中ですから、邪魔しないでください、
うん、
言うわけ。
うん、
でも、立花さん引き下がらずに、じゃあ、今忙しいんだったら、
うん、
後で、要は、アポイント取れることを確約、ここで確約してくださいって言うわけよ。
うん、
でも、押し切るわけ、相手は。
うん、
いや、今こう、公務中だから、もう、確約も取れない、
うん。
とにかく帰ってくれ。もし帰らなかったら、警備員呼びますよって言うの。
うん、
で、そこでさ、立花さんが言ったのが、
うん、
あ、呼んでくださいって。
うん、
今すぐ呼んでくださいって言ったの。
うん、
でも、それ脅しだから呼ばないわけよ。
うん、
やっぱりそこでさ、警備員呼ぶとさ、
うん、
やっぱりごたごたになるから自分自身の立場も 悪くなるわけじゃん。
うん、
だから脅しに行ったのに、
うん、
立花さんってほら、結構引かない人だからさ、
うん、
あ、ぜひ呼んでくださいっていうの。そして、うん、もう秘書の人もそれ見て呆れちゃってさ、
うん、
あ、先生もう今警備員呼んだ方がいいですよねって確認するわけよ。
うん、
そうすると、そこでなんとひるんでさ、相手がさ、
うんうん、
あ、いや、連絡しなくていいよっていうふうに、政治家の人は言うわけ。
うん。
立花さんがブチ切れて、
うん。
いや、あんた言ったことやれよって。今ここで、警備員呼ぶって言ったんだから呼べよって、うん。あんたはね、そうやってね、口先ばっかでね、
うん、
そういう人間なんだみたいな感じで批判してさ。
うん。
それが全部、その、
すごいね。あ、そんなのあったんだ。
あ、あるんだよ。ちょっとぜひ見て
ほしい。それを見てみたいね。
面白いよ。そう、言った通りになってんだけど。
いえ。
ねえ、あんたね、さっきからね、
うん、
千葉の公務中、あ、千葉のその災害の対策に追われてるって言うけど、
うん、
その対策に追われてる間にツイッターで私のこと批判したじゃないですかって。
確かに。
そしたら黙っちゃうんだけどさ。
そんな暇がある、あるのかみたいな
ね。そうそうそうそう、そんなね、やってる暇はね、
うん、
批判してる暇はあるのに、やたら今ね、公務中だ、公務中だった、まあ、仕事中だみたいなこと言うけど、どういうことなんだみたいな言われてさ。 うん、でも最終的にはまあ、まあ、追い出されるっていうか、
うん、
もう帰ってくれっていうふうに言われてさ、
うん、
まあ、最終的には部屋から出てくるんだけど、それが一部始終動画で流れて、結構それが面白いん
だ、うん、すごいね、それは。
うん。
いや、なんかすごいな。無敵だね、ほとんど。
いや、すごいよ。ほんとあの人はね、
うん、
やるわ。いや、そこまでかなと思ったけど。
うん、だやっぱりほんと、なんて、誰にも忖度しなくていいっていうのが強いよね。
そう、そう、そこなんだ、
ね。己の力だけでいけちゃうっていうのは。
とにかく全力で立ち向かう。
うん、
で、あの、何よりもね、あの、さっきも話に出てきたけど、立花さんのその強さって、やっぱ法律を盾にするんだよ。
うん。
意外と、なんかこう、イメージ的に違法なことやってそうに見えるじゃん。
うん。
例えばほら、あの、NHK からの国民を守るとって、あの、要は、NHK の受信料を払わないようにするために、どうしたらいいかってことを教えてるわけよ。
うん。
まあ、一番の最後の目的はスクランブル放送にして、
うん、
要はあの、みんなが払うっていうやり方じゃなくて、
うん、
見たい人、NHK を見たい人だけが契約して、
うん、
お金を払うっていうやり方にするっていうのが、
うん、
まあ公約なんだけど、
うん、
でもその中でさ、その NHK の今のシステムの中で、どうやったら、その、お金払わなくて済むかっていうことを、積極的にまあ情報発信してるわけ。
うん、
だから、そういうのをやってるぐらいだから、なんかこう、違法なことやってそうなイメージはあるんだけど、でも実は全部、もう法律の中で、できることをやってるんだよね。だから意外とね、そこら辺はすごい切れ者で、
うん、
そう裁判を起こしたりとかもよくやるし、
うん、
いや、すごいよく、なんていうの、その法律を熟知してんだな、
熟
知してんだなと。
そうだよね、すごいね。いや
いや、すごい人ですよ。
いや、なんかほんと、山本太郎とか注目してたけどさ、も、立花さんの方がなんか、やっぱ面白いね、なんかね。話題性とか。うん。
いや格上っすよ。やっぱり知って、物事をよく知ってるから。
そうだよね。
面白いよね。うん。ただの感情論だけじゃないからさ。
うん、なんか、そう。
そう、山本太郎は確かにその感情に訴えかけるようなやり方をするから、
うん、
とてもまあその心に響くんだけど、
うん、
その、そこしか残らないってところもあるんだよね。
うん。
でもやっぱりほら、その政治に関してもそうだし、
うん、
ね、これから世の中を変えようとするのは、やっぱ感情だけじゃダメで。
そうだね。
やっぱ合理的にやらないと、何もやっぱり変わんないわけよ。
確かに。
うん、で、結局ね、まあ、確かに、議席は取れたかもしれないけど、
うん、
でもやっぱり山本太郎自体が、やっぱり当選しないと、
うん、
変えるって言ってもなかなかやっぱり変えづらいじゃん。
そうだね。
で、何よりもやっぱり大切なのって有言実行だと思うんだよね。
うん、
そういったところの凄さってやっぱり、立花さんの方がすごいかなと
思う。ああ。まあ、山本太郎も結構話題作りはうまいけどね、
うまい。
すごいさ、本当重度の障害の人をさ、
うん、
当選させたりとかさ、
うんうん、
それで一気にそのね、国会のさ、バリアフリー化みたいなのをなんか進めちゃったりとかさ、
うん、
そういうのはなんか、まあ、ある意味誰も思いつかなかったのをやったってのは、そこはすごいから、やっぱなんか、ちょっと面白くなってきた感じだよね。
そうだ。
なんか、もう、
いやでもなんかね、すごい意外、すごいね、ごめんね、話、また立花さんになっちゃって申し訳ないんだけど、すごいね、この前話聞いて意外だったのは、
うん、
その、今ほら、日本とさ、韓国って、まあ揉めてるじゃん。
うん、
で、立花さんの意見としては、
うん、
その、日本がね、武力を持つことっていうのを、
うん、
まあ、よしとしてるんだよ。
うん、
それが結構意外でさ、
うん、
実は理由があって、
うん、
やっぱりさ、その、まあ、例えばの話なんだけど、
うん、
警察によって治安が守られてるのって、
うん、
やっぱりさ、警察が武力を持ってるからじゃん。
うんうん、
でさ、ただ本当に感情に訴えかけるだけで良ければ、
うん、
別に警察ってさ、それこそおじいちゃんおばあちゃんの方がいいじゃん。
え？ああ、まあまあ。
つまり武力が必要なくて、うん、感情論だけに訴えかけるんだったら、うん、警察みたいに怖い人よりもおじいちゃんおばあちゃんみたいな人の方が最適なわけじゃん。
うんうん、
要は、長年のその人生経験から、うん、そんな悪いことをやっちゃいけないんだよっていうふうにさ、
うん、
犯罪者に訴えかけてそれで通用するんだったらその方がいいじゃん。
うん、
でも、それじゃあ通用しないから、
うん、
警察って要は警棒を持ってたりとか、
うん、
拳銃を持って威嚇してるわけじゃん。
うん、
だから、そもそも犯罪を起こさないようにするためには、武力ってのは持ってなきゃいけないんだっていうのが立花さんの意見なんだよ。
うん、
だから、ね、事なかれ主義で済むならいいかもしれないけども、やっぱり人間同士の関係もそうだし、国同士の関係もそうなんだけど、
うん、
やっぱり脅しっていうのは必要で、
うん、
だからこそ日本もこれから他の国と対等にやっぱり立ち向かっていくためには、自衛するために自分たちのやっぱり武力をしっかり固めていかないといけないっていうのが、なんか立花さんの意見らしいね。
まあそれは、多分そうだよ。やっぱ北朝鮮とかがさ、あれだけ核をね、前面に、押し出してきてるっていうのは、やっぱそれがないと話すら聞いてもらえないからね。
ああ、そうそうそうそう。うん。
アメリカとかとね、そういう話をしたりするっていうのは。
やっぱり一番の目的は、ほら、対等、まあ対等には見られてないけど、やっぱり交渉したり、したいんだよね、やっぱり。
交渉してやっぱ今のその体制を維持したいわけじゃん、北朝鮮は。
うんうん、
だそのためにはやっぱアメリカになんか認めてもらわないとさ、
うん、
他の国もなんかね、黙らせられないし、
うん
うん。
それとそのさっきの韓国との関係に関しては、
うん、
なんかもう、やっぱり韓国ってすごいめちゃくちゃなことを言ってくるんだよね。
うん。
ほら、イヤホン問題とかもあるじゃん。で、あれなんかもさ、まあ、いろんな意見はあるんだけど、でもさ、日本って、実はさ、
うん、
韓国に対して、もう何十年も前に、
うん、
多額のお金払ってんだよ。
うん。
で、この払ったお金の中で、要は、すべてのことをやってくださいねっていうふうに言って、お金渡してるにもかかわらず、
うん、
今になってさ、要はさ、うん、子供が親のさ、お金せびるみたいな形でさ、
うん、
なんだかんだ言ってさ、
うん、
そういういろんなものを持ち出してきてさ、
うん、
要は、日本からさ、補助を得ようとしてるわけじゃん。
うん、
だもうそれがもうめちゃくちゃなわけよ、
うん、
理屈が、
うん。
だから、まあ、立花さんが言うには、一番いいのはもう無視することなんだって。
うん。
だからほら、なんか日本の戦艦にさ、
うん、
照準当ててきたりとかも、いろんな挑発とかもやってるじゃん。
うん。
あ、要は、構ってほしいんだって。
うん。
どうにかして日本に、自分たちに気を向けてもらって、
うん。
どうにかして、相手にしてほしいっていうのはやっぱ韓国の狙いだから、
うん。
だから、まあ、日本としてみれば、
うん、
毅然とした態度で無視することなんだ
って。
それが、今一番、今、求められてることじゃないか、みたいな話しててさ。
ああ、なるほどね。
ああ、なるほどね、と思って。
うん、
日本は何かあると、やっぱり事なかれ主義でさ、
うん、
なんか相手をこう、なだめようとするじゃん。
うん、
で相手こう、相手、まあ、当たり前だけどね、外交問題だから、こう、相手を極力刺激しないようにっていうふうにするんだけど、
うん、
やっぱりそのやり方自体が刺激してるんじゃないかみたいなことを話してて、あ、まあそういう考え方もあるんだなっていうふうに。
なるほどね。
うん。
いやー、立花さん話になっちゃった。
そうそうそう。まだね、動画の題名がすごいこう興味をするような、そそるような題名なんだよね。
ああ、なんか、すごい話がうまいよね。
うまい。
ああ。
わかりやすいし。
ああ。
あの、今ね、YouTube で流行ってる人たちってどんな人たちか知ってる？具体的に言うと。またもうヒカキンとか、まあそういうのもいるけどさ。
うん。
今ね、すごい YouTube で、
うん、
再生数伸ばしてるのって、ホリエモンとか、
うん、
意外だと思うんだけど、ホリエモンって人気なかったんで、YouTube だと。
あ、そうなんだ。
で、理由があって、ホリエモンチャンネルっていう、まあ、ホリエモンのチャンネルがあったんだけど、
うん、
今までは、なんかね、司会者二人いて、で、その間にね、ホリエモンがいたんだよね。
うん、
で、なんかお題があった時に、その二人が話を進めて、
うん、
で、ご意見番として、ホリエモンがそれに対して意見するっていう立ち位置で動画撮ってたんだよね。
うんうん
でも、この話の中で一番最初にちょっと触れたと思うんだけど、みんながホリエモンに求めてることって、
うん、
ホリエモンが、ある題材に対してどう捉えてるかってことを知りたいわけよ。
はいはいはいはい。
だからこれ二人が邪魔だったんだよね。で、その間もさ、話してる間もホリエモンさ、スマホいじってたりとかさ、
あ
だからあまり本気じゃなかったんだよ。
うん
ところが最近、ホリエモンの番組のそのスタンスを変えて、ホリエモンがね、もう全力でね、動画撮りに来てるわけ。
あ
それはどういうことかっていうと、ホリエモンがカメラに対して1対1でそのネタに対して話をするんだよ。
うん。
だそれを視聴者は求めてたわけ。
あ
とうとう重い腰を上げたわけよ、ホリエモンは。
なるほど。
それによって、実は最近だって爆発的に再生数が伸びてるね。ぜひ面白いんで、ホリエモンの、ホリエモンチャンネル見てみてくださいよ。
あ、俺もなんか、
青汁王子の話とかさ。
あー、青汁王子。
うん、ね、
なんかもう、なんか脱税した人だっけ？
あ、そうそうそう、そう。なんか青汁、なんだっけ、味付きの青汁を売ってなんか、大儲けしてたらしいんだけど
さ。あ
この人も結構変わってる人で、
うんうん、
ZOZO タウンのさ、最近あんまり話題になってないけど、前澤社長っていたじゃん。
うん、はいはい。
あの人がなんかツイッターでお金配ってたの知ってる？なんかお年玉みたいな形で。
ああ、なんかあったね。まあ、
そうやってたんだけど、うん、で、前澤さんがそれでうまくいったからって言って、うん、アルジル王子もね、お金配ったりとかしたんだよね。すごい変わったやつなんだけど。
あ
最近まあ、再生数を伸ばしてるのは、まあ、ホリエモンだったりとか、
うん、
あとは、オリエンタルラジオの中田
ああ、なんか歴史の番組みたいになってるよね。
あ、そうそうそうそう。わかりやすくさ、
はいはいはい。
いろんなものを説明したりとかして、
うん。
再生数伸ばしたりとか、あとは、さっき話も出てきた、ダイゴ、メンタリストダイゴ。
あ、ダイゴ、
うん。とか、まあ。
え、あれはなんか、そういう、
うん。
ラファエルとか。
なんかね、YouTube って一時期結構さ、ヒカキンとかさ、
うん、
あと、なんだっけ、ヒカル？
ヒカル、うん。
とか、そのラファエルとか、そういうのが流行ったんだけど、最近はね、結構、今言ったようなね、YouTuber の方が再生数、まあもちろん、
うん。
実際には今でもヒカキンが再生数今一番らしくて、
うん、
まあ、100万回ぐらい再生するといい方らしいんだけど、
うん、
ヒカキンなんかは1000万回とか行くからね、一つの動画で。だからまあまあまあ、すごいけど。ちなみに、今、ホリエモンなんかは、一つの動画で、そうだね。まあ約100万回ぐらいかな。
すごいね、ホリエモン。
立花さんは、まあ40万回から50万回ぐらいが多いね。まだまだちょっとあれかもね、ホリエモンとかに比べると知名度は低いかもしれないね。
ああ。まあまあ、そうだよね。
うん。
なんか、立花さんとさ、
うん、
ホリエモンが対談してるやつ見てさ、 で、なんか、その中でさ、どっかのなんか、神戸とかだったかな、なんかそこの、なんか、議員のさ、選挙の政見放送みたいのでさ、やばいやつがあってさ、なんか、N 国の人なんだけど、なんか普通のおばちゃんで、そのなんか政見放送みたいのやるんだけどさ、知らない？
いや、わかんない。
なんかね、途中からね、いきなりなんか一人、なんだ、ドラマみたいなやり出すのよ。なんか一人二役みたいな感じでさ、なんかね、あんたはなんか顔だけで人を判断して、みたいな、なんか、急になんかさ、ドラマみたいやり出して、だんだんなんか壊れ出してさ、最後なんか NHK のなんか、歌みたいの歌い出してさ、終わる政見放送があって。
すごいね。
見たことない。それ、やばいよ、なんか。
え、マジで？
それ、
福岡のあれなの。福岡の、
うん。
福岡初の政治家なの？
福岡だったっけな。なんかね、見れるんだよ、YouTube で。なんか、見てほしいんだけどさ、後で。どうやったっけな。
ちょっと待って、過去の名作。マックス赤坂。
ああ、これだ。門田節代。三重県だ。門田節也のね、政見放送ぜひね、見てもらいたいんだけどね。最初真面目にやってんだけど、途中からおかしくなってくるのよ。
あ、そうだ。ああ、ちょっと見てみ。
で、しかも、後ろでさ、すごい手話やってる人がいてさ、超シュールな。
あ、そうか。必ずいるもん。
そうそう。ちょい。
低気圧は、もうちょっとかい。誰がやっても同じや、同じや、あまねー。この世の中を、かい、かい。ああ。西から低気圧が接近して、終わりの天気となるでしょう。
やばい。やばい、やっぱ、何度見ても。この人。
手話の人ずっとやってる。
うん。
これはすごいね。
こ、う
ん、この人、あれだ、N 国の人なんだ。
N 国の人だよ。
あー、だからやっぱりキアモノ扱いされるんだね。うん、やばす。だってさ、子供は本当かどうか知らないけどさ、うん、元、野球選手のさ、清原って言ったじゃん。
はいはいはい。
清原にオファー出したらしいよ。
マジで。
政治家になりませんか。
すごいね。
あとさっき言った青汁王子とかさ。
お
ー。なんかあれだよね。それネットでさ、うん、なんか犯罪者集団とか言ってたけどさ。
あ、確かあの人、仲間言ったんじゃなかった、
うん。
なんかさ、北方領土でさ、
うん。
なんか日本は戦争がした方がいいとか言ってた、なんか。なんだっけ、
あ、
なんとか、ほだかさんだっけ、なんか。
え、あの人、元大阪都知事のさ、橋本さんとバトった人。
あー、かな。あー、丸山ほだかだ。
あ、じゃあ違うな。出てきた。
この人、確か N 国と一緒に、なんか、N 国に入ったんじゃなかったっけな。
あ、へぇ
うん。
その一方であれだよね、N 国抜けてった人も結構いるよね。
ああ。
そうだね。N 国、 裏切った人とかいるよね。
あはは。そうだよね。
あ、二平さんって人か。
二平さん。
うん。N 国ばっくれた人がいてさ。
うん。
なんか、要は、N 国で、まあ、要は、当選できれば、
うん。
あとはどうでもいいや、みたいな感じで、
うん。
すぐ辞めちゃったんだよね。
あ、そうな
の？あ、辞めたってか、ごめん、N 国を離党しちゃったんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、二平文則。
へぇ。
立花さんから脅迫を受けたとして、東京都、中央議会で中央議員である二平則文が被害届を提出って書いてある。
あ、そうなんだ。
受ける。
ああ、やっぱそうだ、丸山穂高あれだ、今、N 国だね、うん。
あ、入ってる。
うん。もともと日本維新の会にいて、そっから、あれだね、N 国に行ってるね。
ああ、なんか、最近は、だんだんすごくなってきたね。
すごいね。
多分あれなんだろうね、年配の方から見ると、こう、世紀末みたく見えるんだろうな。
ああ、そうだろうね。
なんか世の中がどんどん変わってって、やばい方向に進んでんじゃないかって、多分見えるんだろうな。
まあでもやっぱりほら、若い人にとってはそうだよね。今って、やっぱり、若い人には住みづらいじゃない。すごいなんかほら、税金とか、社会保障費どんどん上がってってるからさ。
うん。
なんかその、もうとりあえずなんか、今の仕組みを、ね、変えたいみたいな、思ってる人はいっぱいいると思うけどね。
うん、いや、だから、まあ、うちらから見たら別にそんなに不自然には見えないんだよね。てか、ほら、さっきの話繰り返しになっちゃうけど、YouTube で立花さんがコメントしてる内容とか聞くと、
うん、
いや、すごい、まともだってよくわかると思うの。本当に、よく考えてるし、全然なんかその行き当たりばったりじゃないよね。
うん。まあそうだよね、マスコミとかだとそのやっぱり NHC をぶっ壊すみたいなところしかね、フィーチャーされないからさ。
うん。
際物みたいな感じで。
そうそうそうそう。
見えるけど。うん。
まあ、とにかく、これは本当によくわかるんだけど、マスコミっていうのはもう、なんていうの、既得権益なんだよね。で、さっき言ったその政治家の話もそうなんだけど、
うん、
そもそも皆さんあんまり実感ないかもしれないですけど、政治家とマスコミどっちが強いかって言ったら、マスコミの方がね、全然強いからね。
あ、
今までも、うん、政治家っていうのはマスコミによって何人も葬られてるからね、政治家として。
まあ確かにそうだよね。文春法とかもあるしね。
そうそうそう。そもそも文春法なんてあんなのね、単なるね、あれだからね、マスメディアの根回しだからね。
ああ。
ぶっこんできてる、まあぶっこんできてるみたいな感じですごい思ってるかもしんないけど。
うん。
いやもうあんなのね、裏でね、ズブズブの関係だからね。
ああ。
政治家とかと。
うん。
文春っていうのは、あ、ごめん、政治家じゃなくて、マスコミとね。
ああ。
もう繋がってるからね。
まあそうだよね。うん。
うん。だからもうそれが真実って思わない方が本当にいいよ。
うん。
だからそれが、証拠に、立花さんも文春法を受けてんだよね。
ああ。
でも勝ってるから。裁判で。
ああ。
うん。立花さんみたい人っていうのは、背負うもんないから、うん、怖くないからね、はっきり言って。
うん。
うん。
ホリエモンがすごい嫌ってるよね、文春を。
ああ、もうね、ほんと、週刊文春クソっすから。
うん、
まあでも、うまいよね。なんていうの、
うん、
今のさ、 世の中のさ、まあ悪い方するとその、洗脳されてる人たちがさ、
うん、
もう食いつきそうなネタばっかりだよね。
確かに。
皆さん文春法には気をつけましょう。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。